今日もお疲れ様。毎日頑張ってるよね。たまには息抜きにさ、私とボードゲームで遊ばない？ホラーボード。
はい、始まりました、ホラーボード。今回はゲームマーケット直前、まだミステリーの告知をしちゃおうでございます。よいしょ、
よいしょ。わ
ーということで、今回もお送りしますパーソナリティは私モミ、そして
ファミです。
種袋です。
ライナークニツヤです。こんにちは。
あ、ライナークニツヤだ。
今回ちょっと体調崩してしまいまして。
あ、ほんまやで、国津屋。なんでちょっと。ちょっと
すいません。なんで今回はちょっとズームでよろしくお願いします。
ああ、なんか流暢な日本語ですね。
はい、よろしく、みんな買ってね。
ちゃうがな、君。あ、グループ SNE の黒田翔吾こと。
酢豚です。よろしくお願いします。今日は酢豚として発言をします。
あ、そうな。
あらゆる発言は酢豚に責任があるということで、黒田翔吾は何の責任もございません。
いや、同一人物なんですけど。あ、そうですか。
いや、もう二重人格っていうことでやってるんで。
はい。怖いですね。そこにさらに国津屋人格も入ってきましたけどね。
そうですね。はい。
いや、残念でしたよ。まさかね、国津屋が来れなくなっちゃうなんて。
本当に残念です。
あ、ほんとに。しかも結構早い段階でね、体調不良なんでダメですって言った。だからちょっと心配ですね。
そうそう。
まあ、つぶたくんとしてはね、久々に会えると思って、また、豚の鳴き声のオープニング撮らせてもらえると思ったのに。
まあ、もう一回撮ってほしかったな。
以前にね、豚の鳴き声っていう、まあ、つぶたくんがやってたポッドキャストの、第100回記念タイトルコールが、くにつや本人のボイスだったわけですけれども。
そう、懐かしいですね。もう今から5年、4年ぐらい前の話です。
もっと前ですけどね。
もっと前か。
豚の鳴き声って言うんですけど。
めちゃめちゃいい人なんですよ。
めちゃめちゃいい人ですけど、あれですね、これ、種袋さん、くにつやって誰って思ってますよ、これ。
そうですね。
知らない、誰かわからない？困ったわ。もうこれだけで今、リスナーがもう1億個ですよ。
そうなんだ。
この女わかってねえよって。
まだミスミンなんで許してください。
そんなやつ出していいのかみたいな。というね、まあ何のメンツやねんということなんですけれども、まあチュパミさんとスブタさんはいいとしてもですね、種袋ですなんてなんかしれっと言ってますけど、あなたはどなたですか？
種袋ですだと言って、カレーうどん部で活動してます。
何ですか、カレーうどん部って。
カレーうどん部？
まだ水の、まだ水のサークルです。
あ、そうね。こんな喋り下手やっけ、チュパミさん。
いや、実はね、種袋のレッサーさん、今、熱出てまして、
みたいな。熱出てんのかい？ゲーム前一週間前やで。
やばい。
大丈夫かい？ギリギリやなぁ。
そう、普段はね、流暢に喋れはるんですけど。
いやいやいや、名前からしたらもう元気、ハツラツな名前してるけどね。ね、種袋ルネッサー言うとるのに。
ねえ、しかも、なんか種袋ルネッサーさんは、BL の方で、白戦車で漫画原作をされてるんですけど。
そうなんですよ。種袋くんはですね、花と夢のウェブ版ですか？
はい。
そちらで原作を書かれている。
そうです。すいません。私の代わりに自己紹介をありがとうございます。
そうですよ。すごい人
だね。そんなに喋れないとは思えなかった。すいません。
が、チュパミさんとですね、タッグを組んでやられているサークル名がカレーうどん部ということですけど。
はい。
はい。まあ、そのお二人に出ていただきまして、今回のホラボトとしてはですね、そのカレーうどん部から出るマーダーミステリーの新作の告知。これがね、もうとにかく面白い上に、今韓国でグイグイ行ってますんで、まあ、その話をね、ちょっと触れつつ、そして番組の最後では、グループ SNE、そして B カフェからのゲームマーケット新作販布品などの紹介をしていただこうという、そういった企画でございます。
ありがとうございます。
はい。お願いします。
ありがとうございます。
とはいえですね、まあ、もう、日がないです。ゲームマーケットまで。
確かに。
今日が11月11日で、で、開催が16日と17日ですから。
あ、時間がない、タイトだ。
そうなんですよ。もう5日しかないんで。ってなると、もうサクッと撮ってね、サクッと配信したいなと思いますから、早速ですけれども。カレーうどん部が今回、販布します。新作、ご紹介いただきたいなと思いますけれども、チュパミさん。
はい。二人用の GM レスのマーダーミステリーのデッドボックス、囚われた死体と取り残された二人っていう。
で、
やってます。
ドボックス、これ、つぶたくんやりました？
やりましたよ。萩野さんとやりました、僕。
あー、
そう、
スーパーパワープレイ女子校と萩野さんとやりましたね。
やりました。いや、でもむしろ、なんか、うん、萩野さんって結構入り込むタイプじゃないですか。
そうですね、声優ですからね。
で、二人やからこそ、すごいその世界観に、こう、シナリオもいいし、すごい引き込まれる感じがして、
お
面白かったですね。
これはグループ SNE、青い月こと黒田翔子が言うということは。
あんまり言われたことないけど。
そうなの？え？
でもやっぱ、二人よって結構作るの難しくって、でも、やっぱ二人やからこそのメカニズムであったりとか、二人しかできひんからこそのその感じれるものみたいなのがあると思ってて。
そうですね。
うん。で、デッドボックスに関しては二人用の中でもすごいとっつきやすいタイトルやなっていう。面白さもあるんですけど、初めてこの二人用っていうのに触れるときに、
うん。
ルールもそんな難しくないし、すごく面白いんで。
あれこれちょっとあれちゃう？すぶたくん。
はい。
言い過ぎちゃう？出だしから。
最初から言い過ぎ
ですか。もう番組終わりそうですわ。
まあなんですけど。
いやでも絶賛やな。めちゃめちゃ絶賛や。
はい。まあただ割と初期のテストプレイやったんで、こここうした方がいいよみたいな。
ああ、そうですか。それで言うとですね、私は完成版遊んだんですよ。いやー、珠玉の出来ですよ、これ。まあ、身内をね、あんま褒めても仕方ないんですけど、裁判においてね、身内からの証言は当てにならないと言われますけれども。まあ、私、案外、その、友人が作ったマーダーミステリーも、コテンパンに言っちゃうタイプなんですが。
確かに。
まあ、カレーうどん部が作るマーダーミステリーはですね、非常にね、個性もありますし、遊びやすさもあるので、いろんな方にお勧めしたいということですけど、はい。では、種袋さん。
はい。
どういったストーリーですか、こちらは。
これはですね、エレベーターで、キーを失った男女の二人が、まあ、目を覚まして、うん、で、自分たちはなぜここにいるのかとか、で、真ん中にこう死体があるんですよ。
うんうん、
でその死体、なんで死んだのかとか、
うん、
それを謎を解いていくみたいな。で、
なるほど、
もう一人、二人いるんで、
うん、
誰が犯人かみたいなところも、ちょっと探りつつ、
なるほど、
進めていくっていう感じです。
あっと、まあ、まず大事なのはね、これ、プレイ人数二人なんですよね。で、そのそれぞれがロールする男女のキャラクターの間にですね、人が一人倒れているよと。そんで血だまりができているよということで、まあ、考えやすいところで言うと、映画、そう、のシチュエーションに近い。あれはまあ、小部屋ですけど、これにおいては、エレベーターの中というところがポイントですね。そして、プレイ時間は60分となっておりますから、まあ、二人用で長時間ってなかなかないですけど、とはいえ60分でしっかり遊べますよね、チパミさん。
そうなんですよ。これね、ゲーム内の時間と60分がなんとリンクしてるんですよ。
そうなんです。これ約60分遊べるよゲームではなく、しっかりゲーム内で時間を測って、60分でストーリーが終わるという。
そうなんです。で、その中でも、常に結構緊張感を、与えられるような仕掛けがありまして、
うん、
これではちょっと言えないんですけれども。
なるほど。じゃあそこはちょっと私の方から適度に、ネタバレはそこまでしませんけど、魅力を伝える上でね、語れるところ語りたいかなと思いますが、まあ先ほどね、種袋さんが言いましたけれども、なんで死んだのかって言ってますけど、まあそう見た人ならわかりますよね。まあそれが本当に死体がどうなっているのかというところもポイントになりますし、そしてそれ以外の人物が犯人なのか、もしくは互いのどちらかが犯人なのか、まあそういった関係図っていうところもポイント。で、これで言うと、グループ SNE が以前に出した二人をありましたよね。
まあ、いくつかそうですね、ありますね。国脈回路であったりとか、その辺は二人用ですけれども。
そう。で、二人用って、案外作るの難しいってさっき、すぶたさん言いましたけど、構図的に言えば、ある程度絞れちゃうわけですよ。例えば、相手が犯人だった。いや、実は他に犯人がいた。実は両方が犯人だった。みたいな、この展開で言うと、ボキャブラリー出しづらい、パターンを出しづらいっていうのはあるんですが、私もね、もう過去に幾度と二人を遊んできて、正直もう触笑気味だったんですけど、まあ、こんな見せ方あるかっていうのはちょっとどぎも抜かされましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しい。
あ、小声、小声やな。もっと大声で喜んでもらっていいんですよ。こんだけ褒めてるんで。
ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいです、
本当に。で、まあ何がポイントかっていうと、私はですね、カレーうどん部以前にも制作されました、殺人配信っていう、そちら、マーダーミステリーもありまして、で、これがですね、5人用の120分。 という風になってます。あ、これもゲームマーケットで販売するんですよね。
そうですね、はい、少しですけど。
ということで旧作の殺人配信と新作のデッドボックスが並ぶわけですけれども、この殺人配信の時にも感じたことなんですけど、基本的に種袋さんがやっぱりもうプロであるというところで、この充足感とか満足感とかっていうのが他のマーダーミステリーよりも抜きん出てるかなと思いましたね。例えばね、スブタ君、
はい、
自社の話じゃなく全体的な話として聞いてほしいんですけど、
うん、
例えば120分のシナリオありますと、で120分遊びました、まあまあまあメンバー的にも面白かったけど、なんか120分にして味薄かったなってありますよね。
あるあるあるある。
とか納得感が薄いからなんか最終的にもやっとしたなみたいな。でそこがね、やっぱ種袋さんがプロであるだけあって、120分の場合は180分、60分の場合は90分ゲームほどの満足度があるってところが私の中では特筆すべき点かなと思ってるんですよ。
だから僕も割とそれに近い感覚は持っていて、あれ60分っていう中でその感情の振れ幅というか、僕面白いゲームってまあいくつか要素があると思ってて、そのうちの一つにその感情が1点から1点にこうピュッて動くときって面白いっていう話なんですけど、そうね、
緩急ですよね。
はい、そのデッドボックスってその緩急がその60分の中に結構出てくるなっていうイメージがあって、まあそれはもちろん場面転換であったりとか謎であったりとか、こういうことが起こってたんだっていう部分が、なんかすごい分かりやすく楽しかったなっていう、全体的なバランスとしてやっぱこう高い次元でまとまってる作品なんじゃないかなっていう。
あらー、こんだけ言ってくれるなんてね。いや、もう、ただただ種袋先生が拍手してますけど、ズーム越しに、パチパチってやってますけど、いやいや、もっと歓喜してもろっていい。
すいません。
声入れまくっていいから。
すごいこんなお二方から、絶賛いただけると思わず。
あ、そうですか。
びっくりしてます。ありがとうございます。い
や、正直こっちもね、びっくりしましたよ。まあ、言って身内なんで、厳しい目で見てやろうと思って、いざ遊んだら、もうしっかり楽しめましたし、あと、まあ、デッドボックスに関しては、過去に二人用ゲーム遊んだ中で、一番好きっていう人が何人か出てきたんですよ。いや、それはまあまさに本音だろうなと思うんで、この体験っていうのはまあ他のマーダーミステリーとか、まああとストーリーテリングなんかとは違って、このカレーうどんブラシさにつながってるのかなと。で、あとですね、推理とね、エモーショナルのバランスもいいなって思いましたね。なんか、まあ、推理関係諦めてるシナリオとか、エモーショナルに振りすぎてて、結局これ殺人事件としてはどうだったみたいな、もう、他の作品であればあるんですけど、ここはね、チュパミさんの、まあ、手腕というか、バランスの取り方でして、ちゃんとね、推理として、オチにつなげれるように、用意されてるわけですよ。で、そこがまた、アートとね、うまくね、まああんま言えないですけど、アートとのこのバランスが、ああ、なるほど、こういうことかって最後に繋がる点と点。これはね、いや、さすがだなと思いましたね。
でもなんかね、すごい知らない人もブログに書いてくれはったりとかして、ベタ褒め。
知らない人って誰？
知らない方です。
あ、遊んでくださった方がね。
そう、遊んでくださって多分ね、マダミスフェスで手に入れてくれたか。
そうなんですよ。一応ね、まあ、厳密に言っておくと、そのデッドボックスに関しては、純新作と言いますか、ゲームマーケットとしては初出しなんですけど、以前にマーダーミステリーフェスにおいて、まあ、先行販売というのがありましたんで、まあ、そこで購入された方がね、すでに感想を上げているという。
で、それでベタ褒めしてくれてて、あ、こんなに言ってくれるなんて、ってちょっとびっくりしましたね。
嬉しかった、めちゃくちゃ読みました。
まあ、ちょっと、あんまこういう話すると怒られるかもしれないですけど、誰でも楽しめるようにはなっているので、初心者でもですね、しっかりついていけるようになってるんですよね、これがね。で、置いてきぼりがないんですよ。だから、うわ、何これ、超難しい、わかんない、とかでもないし、いやいや、もうこれ、ほっといたら誰かが解いてくれるでしょう。でもないんですよ。これがね、いや、バランスすごいなって思いましたね。しっかり発言して、しっかりそれが役に立つっていうのが、いや、これどうなんですか？種袋さんからあります？こういうところを工夫しましたみたいな。
なんか、二人用っていうところをずっと作りたくて、だから二人でしかできないことがずっとやりたかったんですよね。まあ、それ何かって言ったら、マダミスって疑うことも大事ですけど、信じることも大事だと思ってて、まあ、相手を、まあ、どこまで疑うかどこまで信じるかみたいなところでちょっと葛藤してほしいなっていうのがあって、 そういうところを、今回パッてちょっと作ったっていうところはあるんですけど。
まあ、そうだろうね。だろうね。まあ、やっぱもうあれやな、持ち前の感覚があるってことでしょうね。どう思いました、鈴田さん。
まあでも、やっぱ、60分っていう短さというか、
作ろうとしたことあります?鈴田さんが、60分の二人用みたいなんて作ろうとしたことあります?
いや、ないかな。もうちょっと長くな。その、原案によ、やっぱ、こう、SNE によっては携わることがあって、
うん、
ね、もちろん、いつなるかわからんけど、二人用のプロジェクトとかも、まあ、進んでたりとかもするんやけど、おうおう、やっぱなんかこう、60分に収めるのって結構逆に難しくて。
いや、そうでしょうね。
うん。だから、逆に60分で終わらしとるからこその、その、潔さというか、
うんうんうん、
あんまりダラダラ長くしすぎてもあかんし、どんなゲームでもさ、もうちょっとやりたいなっていうところで終わると、なんかこう、余韻も残って、
ああ、そうね。
あと集中力が続くというか、その60分やったら。しかも2人やからずっと脳フル回転やから。
まあ、マーダーミステリー好き、フリークな方からすれば慣れてるんで、うん、まあ、120分とか180分続くんですけど、やっぱ最初初めてやるってなった人が60分推理し続けるって結構大変じゃないですか。
うん、
で、それがちょうどね、このゲームだと、いいところで終わってくれますからね。いや、あとね、ギミックですよ、ギミック。
あ、確かに。はいはい。
まあ、これはもう言えないですけど。
言いづらいよね。
いや、言えないんですけど、あ、な、いや、よくこれ作ったなって、この、いやらしくもなく、かといって打足的でもない、うん、ちょうどいい仕掛け。まあ、どんでん返し的なものも含めて、
うん、
あーなんか一本取られたってちょっと悔しいぐらいありましたね。なんか嬉しそうに横で笑ってるチュパミさん見たらイラッとしましたね。
そこマイナスポイントですね。
マイナスポイントまあまあ、個人的補正ですけどね。
いやまあでもね、やっぱあの、S 妙理につきますよね、やっぱね。
ああ、
うん。
それは作家妙理と佐渡とかけてるわけですね。
そうですね。
そうなんだ。
まあまあそんな感じでね、相当いいなっていうところを伝えてるんですけど、これ実際に頒布するサークル名、サークル番号。
サークル番号?ブース D の19です。
いやいやいやいや、あの、すいません。クイズ番組じゃないですよ。ピポ正解じゃないよ。D のね、D の、
D の19です。
D の19でございます。え、両日ですか、これ。
土曜日だけです。
あ、土曜日だけ。
オゾンさんの。
あ、そうです。
マーダーミスの方にも。は
い。マーダーミステリーブースというね、大型ブースが鎮座しているんですけれども、そこでも半端ありますね。え、これ、どっちが南部とかって言えますか、チュパミさん。
ああ、そうですね。言いましょうか。
はい。
とりあえずね、120は最低つく。
120?
はい、
少な。
もうね、あの、体力の限界です。
なるほどね。
ね
自分で作ってるからね。
やっぱり春にもちょっと残しておきたいっていうのもあるのと、あと、通販。
うんうん。
結構ね、あの、ご消耗していただいてるみたい
な。あ、そうですね。会場に来れなかった方。で、はい、マーダーミステリーブースに南部。
そうですね。マーダーミステリーブースに、だいたい6割。
おー、はい。ってことは、残り4割が、カレーうどん部ブースですね。
そうですね。
あら、これ、どうなんでしょうね。最近のマーダーミステリーブース、どう思います?鈴田さん。
いや、多分なくなると思う。二日間で、しかも時間長いやろ。
長いですしね。で、今回幕張でしょ?
うん。まあ、幕張でそのお客さんのね、入りがどれぐらいになるかはわからんけど、もうマーダーミスブースマジで毎回やばいから。
これ、もね、またね、ちょっと一部に怒られるかもしれないですけど、マーダーミステリーフェスがですね、うん、案外、新作が少なかったんですよ。
うんうんうん、
グループ SNE がバンバン入れてくれたのはありがたいですけど、はい、他のサークルさんが落としてるとことか、あと期待してたより新作数少なかったらみたいな、まあ、ちょっとそういった意見もあって、だから、このゲムマにおいてですね、バチーンって新作当て込んできているサークルさんが豊富にあるんで、結構マダミスファンはね、幕張まで頑張って足伸ばすと思うんですよね。で、そこに、まあ、120で、果たして何時間持つのかってところですが。
で、両方合わせて120でしょ?
そうですね。
はい、ああ、じゃあもう、すぐなくなる。
そこそこじゃないですか。しかももうすでに予約も結構入ってるんですよね。
そうですね。もう予約も、あの、かなりいただいてて。
そうなんです。ということで皆さん、デッドボックス殺人配信においては予約受付中ということで。
あ、もう今日で終わりなので。
え、今日で終わり早
っ。いや、もうちょっと
今日って11月11日で。なぜギリギリまで攻めないのだ。まあめんどくさいですからね、予約受け付けてね。いちいち名前確認するのね。しかもあれでしょ、これ、種袋さんだけでやるんでしょ、
はい。
ブースに立つの。
私初なんで、優しい目で見てほしい。
いや、大丈夫かな、これ。ちょっとリスナーの方でね、実際にブースに行って、あ、この女覇気ねえなと思ったら、ほんとビンタして、ビンタしていただいて。
出来合いで、入れてほしい。
おい、種袋って名前やのに、おい言ってパチンって叩いたら。はい。というね、わけで、ぜひ今回聞いてくださったリスナーの皆様は、D の19。
はい。
土曜日行っていただくか、まだミステリーブースの方に寄っていただいて、うん、デッドボックス、そしてね、まあ、旧作の殺人配信も非常にいいので、手に取っていただければなと思います。
ね、あの、デッドボックスで行くって覚えたらね、その場所に行けるんで。
あ、ほんまや、D の19だから、デッドボックスで行くー いや、違うで、デッドボックス2でいいやろ。だって、でやねん。
でって言わといてください。でをやめてください。
クララが立ったとクララで立ったは全然違うからね。
そう。
なるほど。というところですが、スブタさん。他何か言いたいことあります？
あ、じゃあはい。
はい。
まあ、カレーうどん部さんのって僕殺人配信もやって、今回のデッドボックスもやったんですけど、次回作とかってなんかあったりするんですか？
お！いい質問や。まるで用意していたかのような。
そう。
確かにね、一作目殺人配信、二作目がデッドボックスときたら、果たして三作目はあるのか。
あります。新作はあります。は
い、なんてタイトルですか？
ゲームマーケット春合わせにはなるんですけど、頭を立つと書いて、弾頭×リグレットで弾頭リグレットっていう。
お、弾頭リグレット。これはのっぴきならないタイトルしてますけど。
弾頭っていうのはあれですか、ペニスっていう。
いやいやいやいや、結局ね。結局種袋といえば。
違いますよ。でもその、まあ、頭を立つということでね、緊張感を、重きを置いたゲームとなっているんですけれども。
なんか、デスゲームをテーマにしてて、
うん、
理由もわからず集められた5人の人たちが、まあ、デスゲームに巻き込まれていく。まあ、そこでどうやって生き残っていくのかっていう。
まあ、これね、私、すでにテストプレイさせていただいたんですけど。
ありがとうございます。
これもまた、味わいの違う、挑戦的なシナリオでしたね。なかなか良かったですよ。今後のブラッシュアップがね、期待されますね。そちらは春、ゲムマ春に持っていく。
はい、ゲムマ春に持っていきます。
新作で絶対出ます。ですわ。
絶対出ます。
絶対。
絶対
フラグ立っちゃうけど。順調ということで、まあ、実はこれね、韓国の話もこの流れでやりたいんですけど、カレーうどん部が作ったマーダーミステリーがすでに韓国で結構好評なんですか？
あ、そうなんですよ。韓国の方では、クラウドファンディングを、まずはやってからゲームをリリースするっていうのが、
一般的。
そう、一般的なやり方だとそうなんですけど、ゲーム以外もまあいろいろあるんですけど、CD とか参加とかもそうですし。まあその中で、うん、なんと、デイリーで1位取りました。
え？
カレーうどん部のマーダーミステリーが。わー。
韓国で？
はい。
おー、いかついな。
いや、そう、本当にです。びっくりしました。1日目でだいたい200人ぐらいバーンってキックしてくれはって。
じゃあもう日本よりも韓国の方が今、ね、カレーうどんブー、カレーうどんブーってなってるってことでしょ？
そうですね。
これはすごい。しかもあれですね、向こうで動画になって、実写の撮影も行われたわけですよね。
すごい。
そうですね。
殺人配信のやつですよね。
ええ。
そうですね。だから
あれお願いしたわけでもないのに。
はい。
完成版いきなり送られてきました。これいいですか
そう、実写で撮った PV を。
そう、
そ
う。なんかめちゃめちゃこう、なんていうかな、エネルギッシュですよね。なんかそういう、今、ほんまに
マーダー。ああ、韓国のね。
そうそうそう、うん。それはなんかすごい如実に感じて。
なんかあれですよね。国交から言えばですね、日本は嫌いだっていうの問題になりがちですけど、韓国。でも、まあマーダーミステリーで言うと日本大好きだってなってるっていう。
そうそう。だからサブカルはなんかすごいなんかつながりがある、
ね。ああ、そうやね。アニメとかコスプレも含めて。いや、そうなんだよな。そこがなんかな、こう、ボードゲームとかアナログゲームで広がる世界平和っていうのを肌で感じますよね。
いや、本当にね。なんか、韓国の方のカルチャーとして、夜12時まで勉強を続けるっていうのが一般的だそうで。で、スタディールームとかがいっぱいあるらしいですよ。だから、自主勉強ができる場所。で、そこの会議室がいっぱいあるから、マーダーミステリーもその勉強の合間にやってはるそうです。
なるほど。休憩がてらそこでマーダーミステリーをするという。
そうなんですよ。だから、パッケージマダミスが流行っているらしいです。
おー、これは、いやー、今後にも期待ですね。
確かに。
そうですね。
うんうん。 はい。まあ、そんなこんなですけど、苦労してる部分もあるんですか？ゲーム制作において。
結構、最初のテーマ決めとかが、キャッチーなものにしたいみたいなところがあって。
ほう。
で、それで、ちばみさんとこう話し合うんですけど、
うん、うん。
まあ、結構、ここで、いろいろ、まあ、食い違いじゃないですけど、こうでもない、ああでもないみたいな議論が、二人の間で行われて、なるほど。結構そこが一番大変かなって思いますね。
そうですね。なんか、ルレさんと居酒屋で話してたんですよ。しかも、ボードゲームの打ち上げの時の居酒屋の時に、二人でずっと話してて、
うん、
で、ゲブマの時に使った段ボールの端材の裏に案をバーって書いて、
あら。
で、その中のどれかにしようみたいな話になったりとか、あとまあ、その時にルレさんがハマっているもの、テーマとしてこう、ルレさんが持ってきてくれるんですよ。
うん、
で、それで、
時代劇のまとめすごいないって言ったら、それはダメですって。
いや、ダメ。ダメなことないでしょ。結構ありますよ。
いや、ダメじゃないんですけど、徳川とか、織田信長のこととか詳しいの？
造形ね、
うん。そう、深いのって聞いたら、うん、いや、全然っつって。
まあ、そうですね。ちょっと歴史によるとね、そこら辺突っ込まれたり、案外薄っぺらくなりがちなんでね。
そう、危険なテーマなので、やっぱ今回はやめとこうか。
っていうか、君らなんかあれやな、大学のサークルみたいな作り方してんな。
やっぱ、その、お金かかるんで、パッケージって。だから、やっぱ、なるだけ多くの人に手に取ってもらいやすいテーマっていうのが、やっぱ、
大事ですね。それ言い出したらもうグループ SNE なんかも、大体タイトルだけもう飛び抜けて面白そうですからね。
ありがとうございます。
ま、今、だけって言いましたけどね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
面白いですよ。
こうね、着眼点としてね、そういうところからスタートするっていうところもね、いや、いいんじゃないですか。やっぱ経験が生きてるなと思いますね。というね、まあ、あーだこーだ言っておりますわ。もう、うだうだ言った結果、結構カットしたような気もしますけれども。まあ、今回はね、カレーうどん部の話がメインでありましたけれども、
はい、
当然冒頭でも言っております。グループ SNE、そして B カフェの方での頒布品もね、はい、ぜひ黒田くんから聞いてみたいなと。
まあ、さらっといきます。特に SNE、ちょっと今回、商品数多いんで。
めちゃめちゃあるよな、まあ、合わせたの
合わせましたね。合わせたというか、ちょっと遅れたやつもあったりするんですけど、その船便の関係とかで。うん、でもまあ結果的には、6作品ですかね。出すことになりまして。
はい。
もうじゃあ順番に言っていきます。はい。まずマーダーミステリー関係で言ったら、ミステリーパーティーインザボックスシリーズで、3月うさぎの鬼隠しっていうのが、
三月うさぎの鬼隠しって、これ安田さんが決めたんでしたっけ？
あ、そうです。弊社安田仁志と告げ恵のコンビが、MPB シリーズで、
コンビ。
はい。まあ、1920年代のアメリカが舞台の作品でして、これ実は元ネタになってる小説があるっていうのが大きなコンセプトでありまして、マーダーミステリーの元祖って言われてる長編小説のハイドインザダークっていう作品があるんだけど、うんうん、それをマダミスに落とし込んだっていう。
すごいな。
ちょっと実験的な作品でもあって、だから一応これ購入していただくとデジタルでこの元の小説読めるんですよ。
それは用意したってこと？
用意してます、してます。なんで、パッケージ購入すると、それ読めるんで、まだミスにすることによってどう変わったのかとか、が見れる。だから最初に小説読んじゃダメなんですけど。
あ、なるほどね。プレイしてから小説をお読みくださいっていうことですね。はい、
なんでそういうちょっと実験的な試みをしたいって安田が結構前から言ってて、
うんうん、
それがやっと実現したよっていうのが。
これだぞ、これは、
うん。はい。っていうタイトルが一つ。
はい。
で、ミニの方は、ケイバー、洞窟のきらめきっていう。
おー、ケイブといえば洞窟ってことですからね。
はい。
まあ、これあれですよね、コンパクトなシリーズの方ですよね。
あ、そうです、コンパクトシリーズです。マーダーミステリーミニシリーズで、ミッシングファイターの富葉さんが手掛けた、まあ、洞窟探検をしつつ、その探検中に教授が死ぬっていう、作品になってます。まあ、洞窟探検もしつつですね、犯人も探すっていう、こう、一粒で二度おいしい、そういった作品になってるのかなという感じです、うん。このスピード感でいきます。
はい、どうぞ。
はい。で、まあ、卓上探偵団シリーズ、協力ミステリーゲーム卓上探偵団シリーズっていうのも大変好評いただいておりまして、協力して、そのまだミスやるみたいな、要は、うんうん、犯人がプレイヤーの中にいない、明言してる、うんうんうん、作品なんですけど、まあ、それの最新作で、的をかけるタカっていう。
なんてなんか AV 男優みたいな名前やな。なんて
的をかけるタカですね。
的をかけるタカ。
アメリカが舞台なんですけれども、ほうほう、今回も卓上探偵団って言いながら、プレイヤーは卓上探偵団じゃなくて、
え？
死刑囚みたいな奴ら。
そうなん、これまで統一して一応ね、自分たちは卓上探偵団ですよっていう役回りだったのが変わったんですね。はい、
服役囚、囚人になって、ただ、おのおのむちゃくちゃ能力値が高くて、そいつらが事件解決に乗り出すっていう。
あら、面白そう。
作品なんですけど、僕、忖度なく、個人的に卓上探偵団シリーズの中で一番好きな、
いや、もうこのタイトルさえ覚えやすかったら完璧なんやけど。
あ、でもパッケージが特徴的で、鷹のなんかマークが入ってあるんですよね。
そうです。
マトって何？
魔界の魔に都です、
ね。ああ、なるほどね。じゃあ、魔刀鷹で覚えます。
魔刀鷹で覚えます。個人的に、攻殻機動隊とか、あの辺が好きやと結構ハマるんじゃないかなって。
楽しそう。
好きな人は絶対ハマるかなと思う。僕個人的に、はい、一押しの作品です。はい。で、あとはまあ、自分のあれになるんですけど、そういうお前はどうなんだの異世界転生編っていうのも。
あ、
はい、
これですね。
それです。
先行して手に入れました。あの人気シリーズ、そういうお前はどうなんだの。今回は異世界転生編。
はい。やっと出ました。チパミさんにね、アートワークも手掛けていただいて、いろんなね、YouTuber さんにも遊んでいただいてる、マダミスの皮かぶったパーティーゲームなんで。
はい。いやもうこれ、今回のやつは、結構その、発想力が高い人とかにもおすすめっていう。
そうですね。
だから YouTuber の人がやったらもう派手そうだなって思ってます。
確かに。RPG あるあるみたいなのをね、ぜひぜひ。そ
う
そ
うそう。なるほどね。うんうん。
なんでもうその、魔王がいる世界観で、剣と魔法の世界なんで、もうそういうファンタジーのね、要素盛りだくさんみたいな感じなんで。
は
い、
まさかでもここまで売れるシリーズとなってね、驚きですよ、私は。
おーですね、なんかむちゃくちゃありがたいお話で、もう、二十何すり目とか、なんか。
グロ。
いやー、おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。はい、もう固定給なんで、あれなんですけど。
はい、世知
辛い。いやでもあれですよ、スムタさんが個人で出してたら、スムタさん仕事しなくなってたから。
そうですね。
あ、まあね。
うん、まあ、ありがたいお話でございまして、うん。まあ、そちらの最新作も出るという感じでございます。はい、ございます。あと二つですね。もうささっと行きたいと思います。
はい。
アルカンシェルっていう、協力トリックテイキングが出るんですけれども、
ほう。
これが結構最近、このフォアシュピールとかでも遊んだんですけど、なんか評判良くって。
うんうん。
そもそもこのゲームの原案に、アビコ竹丸さんが関わってるんですけど。
あ、そうなん。
はい、かまいたちの夜の原作者。
おーおー、マジで？なんで？はい、
まあ、もともと SN にちょっと進行があったんですけど、ある日、なんか、アビコさんがゲーム持ってきはって、
はあ、
どんなミステリーゲームなんやろうって思ってたら、トリでやったんですよ。
いや、意外やな
ぁ。でも遊んでみたらすごい面白かったんで、あ、じゃあ協力でトリでするゲーム、もうそんなそのままなんですけど、今回ちょっとゲームマーケットの方で出させていただくことになりました。はい、
うんうん。
まあ、ストーリー仕立てでもあるんですけれども、ミッションみたいなのがあるんで、協力ゲームなんで、まあ、好きなミッション選んでいただいてもいいし、ストーリーになぞらえて遊んでもいいし、っていう感じのゲームになってます。これも CU 遊べるんで、ぜひぜひ遊びに来ていただければ。
あ、そうですね。はい。CU 台ありますからね。
おお。
で、ラストが、ギャンブラー、ギャンブル、びっくりマーク2つですね。
いや、まさかの帰ってくる、ギャンブラー、ギャンブル。はい、これもでも、旧作のギャンブラー、ギャンブル知ってる人ももうだいぶ昔になっちゃうんじゃない？
そうですね。もう第1回グループ SN にボードカードゲームコンテストの受賞作なんですよ。で、この時に僕も、デモワーカー出して、これに敗れてるんですよね。
はい、これ作ったの誰でしたっけ？
これね、もう我らが宮野かやさんですよ。
そうですよ、もう今お金が入りすぎてね、なんかやたら周りに自慢して逆に殺されかけたことでおなじみの宮野かやさんですよ。
ねえ、クラックゲーム大賞を受賞したね、作者の宮野さんの。
すごいね、
まあ。またちゃんとそのギャンブラーギャンブル、まあこれ数的な位置づけみたいな感じで、ゲームの基本的なルールは一緒なんですけど、やっぱカードの効果とかが
変わって。あ、そうなの？ギャンギャンなんかもう自分も購入して散々遊びましたから、もうお腹いっぱいかなと思ってましたけど、これはじゃあ、また別ゲーとしてカウントするわけですね。
あ、もう全然別ゲーとしてカウントしていただいています。ワンが出て、ここ直したいなみたいな宮野さんの中であって、で、それをブラッシュアップしたりとか、新しいカード入れたりして、こうゲーム感も結構変わった、ゲームになってるんで、ワン持ってる方でも全然遊べるかなという感じになってます。
はぁ。 え、この6作品。
6作品。
めちゃめちゃあるな。
めちゃめちゃある上に、あとはもうあれですね、X でもちょこちょこリツイートいただいてるんですけど、あのゲームガチャガチャみたいなのもやります。
ゲームガチャガチャ？何それ？
あのガシャポンがあるんですけど、あの1000円でガチャガチャ引けるんですよ。前回やった時は大行列できて、ガチャガチャ。
すごいね、ガチャガチャ人気。
で、僕らのところの特色としては、特賞から C 賞まであって、例えば C 賞をやった場合、C 賞の段ボールの中から好きなのを持っていける。
ああ、なるほどね。もうこれ持って帰れよ。ああ、それもいらんわ、じゃなくてね。
そうそうそう。
選べるよと。
選べるんですよ。で、うん、この代わりちょっと箱つぶれとかシュリンク破れなんで、その1000円でガチャガチャできてるんですけど。
なるほど。
そういうのが気にならない方やったら、被りはほぼほぼないはずなんで。
確かに。
しかも、あの、返品やから人気作品が多いんですよ。その分いっぱい出てるから。
あ、ほんまやわ。
う
ん
う
ん、
で、それでシュリンク破れだよって言って帰ってきたやつやから、結構人気作、マダミスとか、B 賞とかでロイヤルターフとか結構
あらそうなんこれあれちゃうだからいまいち情報をねゲットせずにゲームマーケット行っちゃった人なんかはむしろもうまずここのガチャガチャ引いてもらったら少なくとも両手にボードゲームは持って帰れますよ、
うん、そうです序盤に買うともしかしたらあの手荷物いっぱいになっちゃうかもしれないんで
もう郵送すればいいですそれは
郵送してください、
ガチャガチャ郵送したらいいです
これは結構お得なんじゃないかなとは思ってますかなり
すぐ、うんうん、なくなりそうです
はい、そうなのよ。またこういうのね、開幕で並ぶ人案外いますからね。
ああ、そうですね。前回も開始1時間ぐらいでなくなっちゃって、今回はどうなるか
って、
はい、なんですけど、まあまあ一応そういうこともしますよということで。はい、
うん。
グループ SNE は以上になります。はい。
はい。あとは B カフェ。
あ、そうですね。あの B カフェの方は自己啓発本を、作ろうやったっけ？
いやいや、なんて覚えてないね。これでしょ？すごい自己啓発本を作るゲーム。
あ、そうですね。すいません。ありがとうございます。すごい自己啓発本を作るゲームということで。まあ、これ私、黒田翔吾とサバイリョウが作ったグループ SNE の後輩なんですけど、二、うん、人で作った作品で、これもちぱみさんがアート枠を担当していただいた。
うん、かわいいですね。このね、アートが。
もうただただ、あの、自己啓発本の表紙を作るゲームでございます。もうそれ以上でもそれ以下でもございません。
これ別にあれですね。あの、自己啓発本のタイトルを大喜利するわけではなくね。どちらかというと、表紙を文字とイラストでデコレーションしてみんなに発表するというゲームですよね。
あ、そうですね。
はい、そうなんですよ。あの、レイアウトの妙義みたいな楽しさがありますね。うん、だから DTP ごっこというか。
そう、DTP ゲームなんですよ、実は。
そうです。
いや、案外別なゲームというか、これまでとちょっと違ったものになってますね。
はい。なんでね、あの、結構大喜利苦手な方でもカード2枚置くだけでそれっぽい感じになるんで、ただその一つのカードでも左端に置くんと真ん中に置くんとで全然印象が変わるんで、その妙をね、楽しんでいただければな、という。
しかも自己啓発って、まあネタにしていいのか悪いのかで言ったら案外ギリギリなんですけど、
はい。
やっぱ独特のセンスあるじゃないですか。ま
あ、なんかね、あの、独特の文化というか、僕も今回のゲーム作るにあたって、うん、あの、書籍とかね、結構いろいろ見たんですけど、結構面白い。
面白いですよね。見てるだけで。表紙しか見えへんけど、それだけでお腹いっぱいになれる。っていうところをね、まさかのゲームにしたという。
はい。なんで、あの、割とどなたでも遊べるんじゃないかなという感じになっておりますんで、ぜひぜひ。あの、今回はエリア出店で。
そうなのよ、これ。エリア出店やって、種袋くん。
はい。
金かけてるで、Bカフェ。
もともとね、
すごいですね。
あの、いくらかかると思う？エリア出店の費用。
え？ 20 万とか？
20 万。うん、どうですか？
うん、20万です。
綺麗に当てる。びっくりしましたね。
さすが。
びっくりしましたね。ちょうど綺麗に当てました。でも20って偉いことやね。
いや、偉いことなんですけど、前々からその、うち5月に火事になったんですけど、
いやいや、お祭りがあったみたいな言い方ですけど、
前からも
火事になった。
お店が燃えてみたいな話はしてたんで、
う
ん、
なるほど。
それで出させていただくという、あの、決して今回の出店費を皆さんの募金で当てがったわけじゃない。
ああ、そういうわけではないですからね。
そういうわけじゃないです。
うん、元からやるつもりでしたから。
はい。まあちょっとあとこの場でちょっとご報告といいますか、がありまして。一応その B カフェ、まあ5月にさっき燃えたって言ってたんですけど、一応プレオープンが12月の21日ぐらいに行けそうかな。
早っ！マジ？
感じで、はい。まあまだプレなんですけれども、あの、皆さんのおかげでということで、この場を借りて。
それも姫路？
あ、姫路でございます。
駅からは？
駅から多分8分か10分ぐらいですかね。
なるほど。ってことはスケボーだと2分ってことですね。
スケボーだと2分です。はい。
これは、これはもう改めてね、またお店に行っていただきたいですね。
はい、ぜひぜひ。ちょっと広くなりましたんで。でも家賃は据え置きみたいな感じなんで。
へおー、いいとこ探しましたね。
いいとこ探しました。はい。なので、またぜひぜひ遊びに来ていただければ、あと、またね、いろいろ X の方でもご報告の方はさせていただきますので、という感じでございます。はい、
乗りに乗ってるわ。もうおかげで全然ボケへんわ。うん、
あ、まあね、ここ真面目なところ
なんですけど。そうなんや。
マジ燃えて、募金募ったっていうところでボケたらさすがにね。
あ、そうですか。怒られるからね。今何が炎上するかね、わからないですから。
ね、もう店燃えるだけでもうお腹いっぱいなんでね。
確かに。もうないようにしないと。
うん、やっと
つきた、ね、はい、真面目なのはここまでということで。はい。僕からは以上です。ありがとうございました。
いや、計7作品ですから、はい。こちらもぜひ足を運んでいただきたいですけど、で、B カフェが、
あ、そうですね。B カフェのブースの番号が、エリア64で。
お、エリア64ですよ。エリア64。
はい。
これ、まあ、結構真ん中ら辺ですね。
結構真ん中ですね。
これが両日ということになってますし、あと、グループ SNE が、
グループ SNE の方は、エリア27になります。
ああ、なるほど。
結構壁差というか。
そうですね。まあ、といってもこれ、通路挟んで、向こう側にフードコーナーとかね、はい、フリースペースとかもありますから、結構お客さんも行き来するところなので、
そうですね、
フランクフルト。いい場所じゃないですか。
ちょっと来ていただければ、
は
い。
うんうん。
いろんなゲーム楽しめますので、ぜひぜひ。
いやー、もう、これは心躍りますよ。ゲームマーケット初の幕張開催ですからね。
うん、どうなることやらという不安もありつつ、まあでもね、楽しみではあるので。
なんか、これ一番気にしてるみたいなあります？
あのね、これやったっけ？変な T シャツあるじゃないですか。
あれ、私も気になってました。
なんか変な T シャツ作るゲームが気になるんですよね。なんか、水星マジックで多分 T シャツの柄描くみたいな感じの内容のゲームなんですけど。
そちらはですね、土曜日の C の41、ザ・ハイテンションパーティーズの素敵なシャツですね。
うん。
これ、ジュゴンゲームズさんの新作、7人で30分の2000円です。はい。まあ、T シャツのね、柄を、こう自分でマジックを持ってして描いていくっていう。これはもう大喜利ストとしては絶対買うマンスね。
もう絶対買うマンス。もうガードレールはなければないほどいいっす。
それはやってみないとわからないですけど。
ほな、もう究極紙とペンだけでいいんじゃ。
いやー、絶対おもろいよな、これ。
確かにそちらも気になりますね。あとはね、ワンモアのリボルブとかね。あと、フクロウ堂さんの使命をご記入くださいなんかも、私はもうお世話になってるのもありますけど、もう予約しましたし。
うん。
あと、フォーゲームズさんのハリコッツの新版は、うん、まあ、これ、ゲームまで買わなくてもっていうところはあるんですけど、やっぱいち早く遊びたいというところでゲームまでぜひ買っていただきたいのと、うん、そして一緒にね、エッグリリースオブヤバラスっていうのが売ってるんですけど、これは以前のフォアシピールで一番刺さりましたね。
うん。なんか白と黄色の、なんか丸いやつ置いていくみたいな、
は
い。
そうなんですよ。目玉焼きがちょっとね、アートのコンセプトになってるんですけど、うん、それがね、AI が考えたゲームということで、以前にあったヤバラスの復刻なんですね。これやりましたけど、ギプフシリーズが好きな方はもうマストで買っていただきたい。それがエッグリリースオブヤバラスです。というような。まあ言い出したらね、キリないですけど、たくさんね、注目作ありますが、うん、皆さんも、お財布ね、紐を緩くしておいて、
確かに。
ぜひ、当日、うん、一緒に開幕競歩しましょう。
でね、翌週からね、ゲームマゲーム会みたいないっぱい立てるっていう、第二の喜びもありますから。
ああ、そうですね、うん。そういったところでも、はい、年末また賑やかになりそうです。
はい、楽しみにしております。
はい、ということでした。番組もあろうかなと思いますけれども、タデンブクロさんどうでした？今回出演してみて。
いや、すごい喋るの大変だなと思います。
全然喋ってないやないかい。
なんか、本当にすごいなと思って。すごいなと思って、ごめんなさい、見てました。
あ、そうですか。
すごい勉強になりました。
勉強になるようなことは言ってないんですけど、私たちの情熱は少なくとも伝わったかなという。
そうですね、すごい燃えました。ありがとうございます。
は
い。
そうですね、燃えました。
燃えつきましたね。どうですか、チパミさん。
面白かったです。あと、褒めてもらって嬉しかったです。
ああ、本当ですか。 まあ忖度がゼロかって言われたらゼロではないんですけど、
そんない
やとはいえね、マーダーミステリーをもう120-130作品遊んできて、いやそれでもやはり心に残る作品だったので、もちろんグループ SNE の作品もいいですけど、こうやってね同人創作サークルさんから見っけていくっていう、これがゲームマーケットの熱いポイントですからね、え、そういった点でも皆さんのお手元に行くことを願っております。
確かに、
お願いします。
はい、ということでした。じゃあいつもの言って終わりましょう。
はい
はい
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 今回お送りしたのは、いやなんだかんだ言って実はゲームマーケット行くの億劫になってるもみ、
男前豆腐固めの慎吾にざわついた心を抑えきれないチパミ
どういうこと？
ちょっと体調万全にしたいタレ袋を、
2階の自分の部屋でルンバかけて外出して、家に帰ってきたら階段の下に落ちて壊れてた酢豚でした
哀愁あるな。チャオチャオ
チャオチャオ。